この番組は石垣島のパイン農家3人がパインのこと、島のこと、日々の生活のことなどをゆんたくする雑談番組です。おはようございます。石垣島の名倉を中心にパインとカボチャの栽培をしているティダヌファームのラッキーです。
こんにちは。滝枝で有機パイン栽培に取り組んでいる八重山ファームのパイン王子こと山中です。
こんばんは。カビラでパインを栽培しているマミーファームのマミです。
はい、というわけで始まりましたパイン農家のユンタクラジオ。どうですかお二人さん、初めてポッドキャストをやるっていう感じになってるけど
緊張です。
緊張、
はい、はい、同じく緊張してます。しかもちょうどタイミングよく顔が出てきてしまったので。
あ、そうだね、今までちょっとズームで顔が映ってなかったので、始まるタイミングになってね、山中さん急に顔が映ってきてちょっと恥ずかしい感じになってるかもしれませんが、この番組は本当なんだろうな、いろんなことをしていきたいなと思ってるんだけど、基本的には僕らの雑談を中心にやっていく感じで、あとはたまにやっぱりゲストさんとかも呼びたいし、ちょっとなんか違う地域の人を準レギュラー的に加わってもらうとかでも面白いのかなと思ってんだけど、どんなかね。
いいと思います。今回は北海道からとか。
北海道もいいし、普通に沖縄本島とか西表とか、なんかこうそういうのやってくれそうな人がいたら、ゲストでもいいし、ちょっと準レギュラー的に各地域に一人ずつそういう人がこうね、いてくれても面白いのかなって思ってて、で、一応パイン農家なんで、おそらくパインのことが中心にはなるんだけど、例えば昨日とか竹富島で種取り祭とかがあったじゃん。
はい。
なんかそういうこの八重山で今ね、どんなことが行われてるのかとか、なんかそんな話もね、交えていけたらいいのかなっていうふうに思ってます。やりながら、いろいろ考えたり、思いついたりしたらね、そういうの試してみたりっていう感じで、気楽にやりましょう。
はい。
了解です。
これをバズらせて、うちらのパイン売るぞとかいう感じではありません。申し訳ないんですが、
はい。
二人には。
いや、でも、それこそ、そうですね。本当に、なんかパイン以外のことを知ることで、自分はもっとパインを深めていきたいってちょっと密かに思っているので、
ああそうなんだ、
いや本当に利用させていただこうかなというところと、発信もしていきたいなというところがあるので、ぜひぜひ、
一番大事なのはうちらが楽しいマインドでできるかみたいなところだと思うので、一応そういうところを大事にしてやっていきたいと思ってるので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい、
初回というかですね、何回かに分けると思うんだけども、最初はやっぱりうちらのパーソナリティを知っていただくっていうのがすごい大事だと思うんだよね。なのでちょっと お二人のことを僕がいろいろ聞いて掘り下げたいなと、最初の何回かはそんな回にしたいと思っております。
はい、
はい、ね、マミさんどんな人なんだろう、山中さん、王子はね、王子とか言っちゃってるけどこの人どんな人なんだっていうのは意外とね、音声だとその人柄が伝わるので、そのファン、自分たちのパインのファンになってくれた人に聞いてもらうとより近くに感じてもらえるのかなと、そういう使われ方が一番俺としてはこう面白そうな気がするので、お二人の正直なところを存分に出していただけたらと思います。
はい
はい。というわけで、じゃあ先頭バッターは、はい、じゃあマミさんからいきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。マミさんは、さっきもちょこっとだけ紹介あったけど、石垣島どこでパイン作ってるんでしょうか。
はい、石垣島のカビラ地区というところ、カビラ湾の近くでパイナップルを作っています。
場所で言うと北西部よね。
そうですね。
カビラってどんなとこ。
カビラ湾がある。
カビラ湾があるね。なんだっけ、有名なね、場所だよね、石垣で。ある意味一番写真が有名というか。
そうです、そうです。もう観光地に言われる場所の、一番素晴らしい場所だと思います。
うん。
あとは、真珠ですよね。
ああ、黒真珠。
はいはいはい。うんうん、もう、本当に昔ながらの店舗もありますし。
うん。カビラってさ、あれだよね、なんか昔はあそこで独立した村だったんだよね、確かに。
そうですね。
うん。
だから今でも結構独特な習慣は残ってると思います。うんうん、他の地区に比べると、
うん。石垣の中ではちょっと異質よね。
はい、そうです、そうです。うん、だから本当にお盆とか、
うんうんうん、
同時ごとお正月とか、旧正月とかっていうのは、うんうん、本当に濃厚で、かつ、準備にすごく時間がかかり、
なんか大変そうだよね。
うん、覚えきれないです。毎回写真を撮って、
こういう
設置の仕方とか、一応別に嫁いでたりはしてないんですけど、うんうんうん、お手伝いの一環で、その集落の行政ごとに少しずつ参加しているんですけど、
うんうんうんうん、
難しいですね。全然覚えられないですね。
難しいっていうのは何が難しい？
一個一個にちゃんと意味があって、
うんうん、
この、例えばその、お盆の時に備えるものの一つで、うん、
はいはい。
本当に覚えてないから、何度も言えないんですけど、昔から使ってるものを、なんか山に生えてるものを使って備えるっていうのが、一番ポピュラーだと言われてて。
へぇー。
だから、そうですね。ちょっと詳細は今、ごめんなさい。
まあまあまあ、でもなんかその、
今後、
準備が大変って話よね。
そうです、そうです。ちょっと、覚えてないので、ちゃんとはっきり説明していけるようになりたいっていうのは、
将来的には。
はい。と思います。
へぇー。そっか、で、パインを、パインだけをやってる感じ？
私はパイナップルだけをやってまして、うん。
面積的にはどのぐらい？
面積的には、2箇所にちょっと分けているんですけれど、うん、
はいはい、
うん。全部で1丁分。
全部で1丁分。
はい、栽培面積。
1丁分というと、1万平米っていう言い方ができるけど、なかなかイメージはしにくいよね。
そうそう、なんていうの、うん、東京ドーム。
東京ドームは多分4万とか5万ぐらいだから、そう、5分の1とかそのぐらいや
った。ちっちゃくなっちゃった。
うん、そうそうそう。そのぐらいでやってると、
うん。そうですね。そこを全部収穫しているわけではなくて、
はいはい。
現時点では、3区切りしていて、
はいはいはい。
今年収穫するところ、お休みのところ、
はいはいはい、
で、今年植え付けたところっていう形にしてるんです、してたんですけど、うんうん、
はい、
今年まではそれをやってて、今年から半分に分けることにして、
2回回し？
はい。今年収穫したところをすぐにすき込んで、
ああ、なるほど。
植えるっていうのを、始めようとしていて、収穫面積が再来年から増える予定では。
なるほど。
うん、
それはなんでそうしようと思った
の？ですね、まずは土地自体を、借りる場所がちょっと、適切な場所というか、借りる場所がちょっとなかったので、今持っている面積でどうにか収穫面積を増やそうっていうふうになったと。なるほど。
うんうん
うん、早いタイミングで、
なるほどね、
収穫して、で、それ、はい、ちゃんと土地をまた、肥沃にして、また植え付けるっていうのをやっていきたいなっていうふうに、
はいはい、
少し前から思っていたので、
うんうんうん、
私それが始めることができて、今、ちょっと遅い時期ではあるんですけど、
はいはい、
12月にちょっとまた植え付けが少し
ある。おお、まだ植えるんだね。
頑張って。元気に育てるようにって雨が降っちゃってるんですけど。
まあね。これさ、あれよね、説明がいるよね。山中さん、
はい、
なんで分けてんだっけ、マミさんは。
分けてる？
いや、パインが作る場所。うん、これ説明いるよね、
う
ん。
そもそももうパインって植え付けてから2年かかるっていうところがやっぱりミソで。
はいはい、
普通の作物だったら、野菜だったら1ヶ月で取れて、その後もう1回ハッシュして、もう1回1ヶ月取ってっていうことができるんですけど、うん、はいはいはい、やっぱり パイナップル2年かかるので、植え付けたエリアから、うん、ずっと管理を翌年して、うん、その年に収穫されるので、ってことは2年後にしか収穫がないので、うん、また翌年も植え付けなきゃいけない。そうすると2枚目の畑が必要なので、うん、並行して2年目は管理している圃場と植え付けている圃場があって、3年目に収穫しているところと管理している圃場があるっていうイメージですね。うんうんで今、森さんが言ったのは、そこで3枚あったっていうのは、管理しているところと収穫しているところと植え付けている圃場があるので、3枚だったんですけど、収穫してすぐ植え付ければ、2枚で済むっていうことだったはずです。
なるほど。
はい、さすが王子。
手の王子だった。
わかりやすい。
キャストが作動してください。そうそう。だから、要するに、倍の面積いるっていう話よね。簡単に言うとね。
うん、
なので、パイン農家は、その、畑の面積がないと、なかなか経営を成り立たせることができないっていう前提がね、うん、あって、まあそこが一つ伝わるポイントだったと思うんだけど、うん、まあじゃあ、そのですよ。マミさんがどういう人なのかというのをちょっとね、
はい、
割とこと細かく聞いていきたいんだが、
はい。
そもそもマミさんはどこ出身の方なんですか？
あ、私は、千葉県柏市出身です。
うん。柏ね。
出身は、はい、千葉なんですけど、うんうんうん、意外と千葉のこと分かっていなくて、うん、って言えば千葉県に何がありますかって、もう東京ディズニーランドですぐらいしか、本当に、うん、千葉率は少なく、うん、まあ、高校生になったら茨城の高校に行っていたり、大学は静岡の大学に行っていたりと。
うん、ああ、そうなんだ。大学静岡なの、
ね、
聞きたいな。
そうなんですよ。っていう感じなので、うん、車に乗り始めてから千葉で生きてないため、意外と土地を分かっていないっていう、うん、感じで、
うんうんうん。
なので、石垣の方がまだ分かってるかもしれないです。
へぇ、そうなんだ。
うんうん。出身は千葉ですが。
ああ、
あまり
分かってはない。
馴染みがない。
変な話だけどです
ね。そうそう。そう。
で、うん、じゃあもともとは千葉出身で、で、最初、大学までは、ね、千葉に行ったって話
だった。いやいや、いないです。もう、じゃあ高校までが千葉にいたんです
よ、うん。高校までが千葉にいて、はい、で、大学が静岡。は
い、うん、静岡で。静岡の三島っていうところで、稲川十地が唯一降りたくない駅って言ってました。
うん、あ、怖いってこと？
そうそう。絶対嫌だよ。
10階かな。
まあ、そっか。10階じゃなくて、もともと、私、大学は日大だったんですけど。
ああ、じゃあ、これと一緒だね。
あ、本当ですか。
自分とも一緒ですね。
あ、本当に。みんな日大。
日大の人だ。俺、初めて聞いたな、これ。
確かに、あんまりこんな話しないですね。
確かに。
今更だな、俺な。
でも、あれなんですよ。私、大学行きたくなかったんですよ。
へえ、
全然行きたくなくて、本当はホテルマンになりたかったんで、専門学校に行きたかった。はい。
へえ。
昔、すごい昭和っぽいんですけど、うん、ホテルっていうドラマがあったんですよ。高島。
ああ、知ってる知ってる。
姉さん。
高島正信、ね。
そう。ちょっと知らない方も多いかもしれないんですけど、そのホテルにハマってて、うん、絶対ホテルマンになりたいと思ってて、私は、
へえ、そうなんだ。
高校卒業したら、絶対に専門学校に行きたいって家族に言ったんですけど、うん、家族に反対され、もうとにかく遊んででもいいから大学には行ってって言われたので、高校の先生に、推薦で行ける大学があるぞって言われて、じゃあ行きますって言って、で、本当にもったいない大学生活を送ってしまったっていう。
その、不本意だったわけね。
そうです、そうです。全然、遊びに大学に行ってました。はい。
それは、でもなんで、そこに行くことになった？やっぱ人から言われて？
うん。一番、まあ、高校の中でも、まあ、推薦で行けるっていうので、うん、もう安易な考えで、その試験で勉強しなくて大丈夫っていうのと、
はいはいはい。
遠くに行ってしまえば一人暮らしができるっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと一人暮らしはしたかったので。それで、本当に単純な二つの理由だけで家を飛び出した感じです。だから、大学、本当に、大学に行って学ぶとかっていうことを、 今更なって本当に後悔してます。学んど
きたっていう。ちなみに専攻は何だった
あの、国際関係学部っていう学部だったので、
はいはいはい。
まあ、あの、アメリカの文化とか、私はあの、第二外国語にスペイン語を取っていたので、スペインの文化とか、はいはい、一応最終的には卒論で、うん、スペイン人と日本人の死生観について、
うん、
学びました。学びましたというか、論文を書きました。まあ、そういう感じで、はい。人の死とは生とはみたいなところを掘り下げて、そこに最後の最後は、はい、ちょっと勉強した風だったんですけど、はい、
だよ
もうちょっとなんか、うん、
わかる
なんかもうちょっと経営のこととか勉強したかったなって今更にすごく後悔してます本当に。今から大学行く人にはあのちゃんと選んだ方がいいよ、自分の人生なんだからっていうふうに本当に思います、はい、
うん、まあなんかあるあるだよね、その大学でもうちょっとやっときゃよかったみたいな話ってね。
いや本当に。だから、今は一生懸命生きてるつもりです。
でもさ、そう、大学行ったじゃない、うん、
はい。
で、大学出て、で、その後まず何してた？
まずですね、うん、もうその大学卒業する頃にはホテルマンっていうのは、諦めていたというか、あんまりそんなにいろいろいろんな方の話を聞いてたらそこまで好きではないかもっていうことにたどり着いて。
ほうほうほう。
でもあの人と、私結構あの、人見知りとかする方だったんですけど、方なんですけど、
はい、うん、
あの、やっぱり人見知りするけど人とは関わりたいっていうのがあって、
で、ややこしいね。
ややこしい。
ややこしい、
うん。なんかね、恥ずかしいんですよ。恥ずかしがりやがし、人見知りだけど、はいはい、人とは接したいみたいな、ちょっと意味が
わ
かるんですけど。なので、接客業をやってみたいっていうふうになって、うん、で、若いうちにしか、その時の感覚としては、若いうちにしか、飲食店とかでは働けないかもって思ったんですよ。うん、要は、立ち仕事で、なんかもう、バシバシ、うん、あっちってこのホールを駆けずり回るとかっていうこととかって、うんうん、多分年重ねてったらできなくなるかもしれないなと思ったので、
はいはいはい、
その時はあの小田急電鉄系の、うん、レストランのカフェ事業のところに
入りました、うん、なるほどね、
うん、
あ、じゃあ普通に飲食、ね、
飲食、はい、
あ、
でまあそこで本当にあの私は社員として入りましたが、あの、
はいはい、
長年勤めてるバイトの方とか、10年、20年とかいうバイトの、うん、おつぼねさんとかいるじゃないですか。
いるね。
だからいろんな試練をいただきまして、
へぇ、
強くなれたかなと、
うん、
思います。そこで。
ちなみに、その飲食ってかなり長時間働くイメージあるんだけど、やっぱ、はい、相当長く働く感じ？
です。本当に今はこんな話していいのかわからないですけど、
うん、
入社して、うん、3年目に、あの、副店長みたいなところまで行ったんですけど、新、う、宿、んはいはい、の、店舗で、
うん、
一応そこの店舗の責任者としてやってたんですけど、うん、
はいはいはい、
朝始発から2番目ぐらいの電車に乗って、
うん、
最後は終電までいます。それを、
へぇ、
1年半ぐらい多分やってます。
やってたの？うん、で、ちなみに週5とか？
いや、ほぼ、もう休みとか、休みもなんか、うん、バイトさんが突発で休まれたとか、はいはい、
ああまあそうだね、うん、
でも本当に社員が少ない会社だったので
へ
ー、足浜のように働いてました、うん、だからあのお金使う時がないんじゃないかっていうぐらい、ただただ電車に乗って職場に行くみたいな感じで、
結構あれかな、なんか就職氷河期みたいな時代だった
んです
かね、マ
ミさんね、かなり、
うん、
うん、だから、まあ、それで、うん、まあ、体使って、なんとかやってる年齢ではあるかなと思ってたので、うん、その時はそんな感じでやっていました。うん、
飲食何年ぐらい？それで。
飲食合計して、7年くらいやりました。結局、社員からちょっと、うん、はい、一回、 辞めてバイトになったりとかっていうのが、
はいはいはい。バイトになったのは、なんか理由があったっけ？
そうですね、その時、24歳の時に結婚したので、
ああ、そっかそっか。
はい、はい、一回辞めますって言って、
美容に入るから、
うん、そう、と思ったんですけど、
はいはい。はいはい、
専業主婦っていうのをやったことなかったので、ちょっと、
はい。
家にこもるってわけじゃないですけど、家のことやってるだけじゃ面白くなくなってきちゃって、ちょっと鬱っぽくなってしまった時期があって、これは外に出るしかないなと思ったんで、もう一回アルバイトとして、銀座の店舗に入って、
へぇ、
また同じ会社の店舗で。なので、合計して7年ぐらい。
なるほど。その時にもうご結婚されてたんですね。
そうなんです。
はい。
それも母も、うちの祖母も24で結婚してるっていうか、なんか知らないですけど、そういう流れが来てたんで、私も24になったら結婚しなきゃいけないのかなっていう感覚ではないと思うんですけど、こんな感じで、はい、結婚してました。
そうなんや。で、はい、その、バイト時代が始まるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
すごく良かったですよ。もうアルバイトっていう立場を利用してじゃないですか。うん、もうやりたい放題、言いたい放題みたいな感じで。
へぇー。
自由気ままに、私時給これだけないとダメですみたいな。うん、ちょっと
自己主張強め。
私ここまでスキルありますみたいな感じで、はい。
へ
ぇー。アピールをして。
なるほどね。
店舗が店舗だったので、結構有名な方とかもいらっしゃって。
うん、へぇー、うんうん。
コーラのビルに入ってるカフェだったので、
うん、
稼働家の方とかがイベントをされたりとか、うん、まあ本当に、イベント会場にもらってすごくいい経験をしてもらったなっていうふうに思ってます。
うん。じゃあ、それを何年ぐらいまたやってた？
あ、それも含めて7年間。
あ、含めてか。
7年ずつやってて、
で、30歳ぐらい。
まだ22だったので、ね、7年間もやってないですけど、5年半ぐらいやって、
うんうんうん、
で、その時、その夫が、不動産の仕事をしていて、営業だった。
はいはい。
うんうん、営業、すごく、また営業、不動産の営業も結構、なんていうんですか。
まあ、
遅い時間まで働いて、なんか飛び込み営業とかもしてて、
は
い
は
い
は
い、結構なんか辛そうなのを見ていたんですね、うん、ここで。
はいはいはい、
で、それを見たときに、私は接客業で、うん、今すごい自由気ままに働かせてもらって、うん、なんか、はいはい、この経験、営業職の気持ちってどんな感じなんだろうっていうのがあって、
うん、
その当時、私がカフェで働いたんですけど、そこに来てた保険の営業の、お姉さんがいて、そのお姉さんに、はい、保険会社も結構営業マン足りてないから、やってみないっていうことで、
うん、
せっかくだから営業っていうのも知りたいと思って、保険の営業を、はいはい、1年半やりました。
ほー、うん、どうだった保険の営業。
いやー、やっぱりちょっと私は性格的に合わないですね。なんか、自分が好きと思えなかったので、うん保険自体を、ちょっとちゃんと消しきれてない部分が多く、あったらなんか、ああいうふうにやればよかったなとかっていいところが出てくるんですけど、うん、その当時はなんか、人に何かを売りつけなきゃいけないっていう感覚に陥ってしまって。
あー、なるほどね。やっぱその、成績がすごい大事なわけ。
そう、やっぱりノルマっていうのがどうしても出てきてしまうので、
うんうんうんうん、
あー、これはちょっと、なんか、いいです、いらないですって言われたら、うん
はいはいはい、
あ、そうですよねって言って引き下がって帰ってきちゃうタイプだったんで。
なるほど、なるほど。向いてなかった。
成績にならなくて。そうです。
なるほどね。
なので、あ、うん、そっか、営業って本当に大変だなっていうことを学べたっていうことで、
はいはいはい。
やっぱり私はこういう、こういう販売ではなくて、
うんうんうん、
やっぱり自分の好きなものを、うん、販売していきたいなっていう、のがあって、
うん、
次は、フランフランっていう雑貨屋さんが、
雑貨屋、
はい、雑貨屋さん。フランフラン。
はい、はいはいはいうん。で、フランフランに勤めることになり、それが28ぐらいだったので、そこから3年間ぐらい、
うん、
フランフランで勤めて、
はいはい、
で、 30を迎えるぐらいの時に、うん、まあちょっと、旦那さんの、おじいさんかな、が亡くなったっていうのを機に、人っていつ死ぬかわからないっていうのをすごく目の当たりにして衝撃を受けた時があって、はいはい、でそれで、今私は何をやるべきなのかって、なんか一瞬すごくなんか自由な生活をさせてもらいつつ、楽しいとしか思って生活してないから、苦しい思いをしたことが、そうないなっていうふうに気づいたときに、これ一回海外に行って住んでみなきゃいけないなってなぜか思い、
海外にね。
はい。
あ、ワーホリね。
はい、に、その当時オーストラリアが30歳までだったかな。
そうだね。そんぐらいだよね、多分。
今はちょっと変わってると思うんですけど、ギリギリって言って、30歳ギリギリで申請をして、約1年間ワーホリに行き、で、そこで、マッサージの資格を、リラクゼーションマッサージの資格を取り、で、帰国後、マッサージの店舗に働いたとか。
その時ってさ、結婚してたわけじゃん。
そうなんです。結婚してて、私はちょっと自由、なんか、なんですか、幸せにちょっと生活しすぎてるので、ちょっと海外に行って、もうちょっとなんか荒波に揉まれてきた方がいいと思いますっていうことで、旦那さんに許可をいただき、でその時旦那さんのお父さんには、もう除名だって言って、怒られたんですけど、なんとか、
離
婚だって言われたんですけど、
はいはいはい、
そこはもう、まあ、人生1回しかないし、行ってきたんですかっていう形で送り出して。
なるほどね。
ただ、帰国後結局離婚することになったんですけど。
あ、そうなんだね。やっぱ離れてた期間がちょっと長かったかな。
そうですね。そうです。ちょっとやっぱ1年間ってちょっと自由にさせてもらえたっていうのは。まあ、子供もいなかったので、離婚して。
はい、ちなみに、どっちから言ったわけ？
ですね、まず最初に、まあ、そのお父様から、除名って言われたときに、じゃあやっぱりそうですよね、離婚した方がいいと思いますっていう話になっていて、ただ、旦那さんは、いや、僕は待ちますよって、お帰りを待ちますっていうふうに言ってくれたんですけど、で、やっぱりオーストリアでいろんな一人で生活していたときに、はいはい、まあ、いろんな方に助けてもらって、まあ、結局その大きな事故もなく帰ってこれたわけなんですけど、
はいはい、
その時にやっぱり家族ってものすごい大事だなっていうことを改めて感じたんですよ。
はいはい。
オーストラリアにいる時に、人の思いとか、なんかこう、人を思いやるっていう気持ちってすごく大事だなっていうことに気づいたんで、はい。
家族って思ったのは、なんかその、いろんな家庭にお世話になったってこと？
そうですね。一つのシングルマザーの家族のところにもお世話に、なりましたし、
はいはい。
まあ、一人暮らしっていうか、なんていうんですか、こう、シェアハウスでも生活してて、
はいはい。
その時に、やっぱりその、まあ、ご老人、男性のご老人一人がシェアハウスのオーナーとしていて、いつも、この人が、シェアハウスのメンバーを家族として、今日何があったんだとか、なんか話をしてくれて、でも彼自身には家族は離れて住む息子さんとかがいて、一緒にはいなかったんですよ。彼はいつも一人で、シェアハウスのメンバーがいるみたいな感じ
を
見てた時に、やっぱり寂しそうな顔をしてたりとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうのを見たら、うん、やっぱり家族って同じ屋根の下にいて、なんかお互い今日何があったのとか、こんな困ってることがあるのとか、なんかこういう話をするだけで、やっぱり大事だなっていう、なんか本当に単純なことなんですけど、
なるほど。
改めて気づいて、私は帰国後帰ってきて、やっぱりもう心を改めてというか、ちょっと自由奔放にしすぎたので、ここからは改めて、また、ちゃんとやっていきたいと思いますっていう形だったんですけど、はい、旦那さんも、いやいやいや、もうちょっと無理かもって言われて。もう本当に笑うしかない。そうですよね。
なるほどね。
でもちょっと、はいはい、これはもう人生、本当に人生最大の、 本当に、反省すべき点だなっていうのは、生きてるうちに気づけたの。
ああ。
そんな感じで。
まあね。
うん、で、まあ、戻ってきて、そのマッサージをせっかく、うん、やっているので、はい、まあ、そもそもなんでマッサージに行ったかっていうと、もう母が、肩こりが昔からひどい人で、
へえ。
肩こりが。なので、うんうん、なんかそれを、やっぱりなんか痛いところがあるとか、なんか体がだるいっていうのって、うん、普通に生活してるだけで疲れちゃうじゃん。はいはいはい、そういうのって、やっぱり緩和してあげたいなっていう思いから、
うん、
そういうマッサージを学ぼうっていうふうに思ったので、で、それをやっぱり多くの人っていうか、少しでも私ができる範囲で、ケアをすることができたらなって思って、一応帰国後はいろいろ飲食とか雑貨屋とかやってましたけど、結局戻って、うん、リラクゼーションのマッサージ店で働くことになって、
うんうん、それはどこで？
そこはもうその時初めて柏にちゃんと住むっていう。
高校卒業して以来ね。
はい、
うんうん。
だって1年半ぐらいなった時に、うん、
はいはい。
日々ちょっと人のケアばっかりやったら自分のことを忘れていったんですね。
自分のケアは。
うん。だからはいはい、とんでもなく疲れてることに気づき、
へぇ、
うん。皆さんの愚痴とか、うん、お体の疲れとかはお伺いできたのに、はいはい、自分のことは全く分かっていなくて、
なるほど、
うん、もう疲れ切ってしまった時に、
はい、
自分もマッサージ受けに行けばいいじゃないって思って、うんうん、調べていたのが、
うん、
海が見えて波の音を聞きながら、うん、肌で風を感じながらマッサージが受けられますっていう、石垣島のマッサージ店を見つけたんですよ。ホットペッパーって
。へぇ
ー。その店舗の名前はちょっと忘れてしまったんですけど。
はいはい。
うん、で、そこに行きたいと思って、うん、で、まあ、120分のコースで1万くらとかっていうふうになっていて。
は
い、
まあ、結構長い、お互いがしっかり。
そうそう。うん、だけど、うん、波の音を聞きながらってなかなかやっぱり千葉では味わえないでしょ。
はいはい、はい。
なぜこのいろんなビルの、ね、うん、一角一角にしかマッサージ店もないので。うん、でも録音してた音楽を流してるぐらいじゃないですか。
まあね、うん。
そうそうそう。この肌で感じて波の音で砂浜とかでやってもらえるなんて、
うん、
最高だなっていうふうに思って、うん、
まあ、はいはい、
ちょっともう疲れすぎていたんです。もうすぐ検索していたら、うん、その当時航空券が、うん、まあ、私の中ではですよ、ちょっと高かったので、は
いはい、往復で5万ぐらいとかだよね。
もっと7、8万しちゃって。
そうそう、あんなしたっけか。
もうしてしまって、
うん、
いや、ちょっと1万円くらいのマッサージを受けに7、8万かっていうふうになって、
うん、あ確かに
全部VIP だなっていうふうになり、
うんうんうん、はいはい、
それはちょっときついなと思って、
うん、
じゃあもう言ったら身軽じゃないですか、私に。
はいはいはい、
うんうん、まあ、仕事でね、お客様とかいらっしゃいますけど、うん、
はいはい、
一瞬そこを忘れて、うん、忘れて置いといて、自分だけって考えたときに、別に今背負っているものは特になかったので、
はいはい、
じゃあ石垣島に行ってしまえば、いつでもそのマッサージ店に行けるじゃないっていうふうに思う。
なるほどね。
あで、まあ、このマッサージを今までやってきて、まあ、少しの経験ですけど、うん、それを活かせる場所で働けないかっていうのを検索したところ、うん、石垣島の、うん、会社があったので、
マッサージ、
で、それは、西表とか小浜島とか、今は竹富島とかで、
はいはい、
あるホテルの中に入れるマッサージ店だったので、
まあ、石垣
島に行ってしまえば、
はいは
い、いつでもその自分の受けたかったマッサージ店にも行けますし、他の、さらに離島に行って、いろんなところを見ることもできるなと思ったので、もう行ってしまおうと思って、それが2015年の11月だったんですね。なので、今の8年前。
はいはいはいはい。そっか、8年も経ってね、
うん。そうなんです、そうなんです。で、そこに行って、まあ、一応そのマッサージ店の契約っていうのがあるので、
はい、はい。
1年半、2年弱ぐらい、契約、うん、まあ、延長したり、
はいはい、ちょ
っと、お手伝いしたりっていうのを、
はいはい、
やっていて、 まあ、契約満了になったので、
うん。
もうそろそろ、マッサージは、引退しようかなっていうふうに思った
とき、
うん、そう。ただ、うん、と思ったんですけど、私マッサージ、うん、受けに来たのに、マッサージ結局受けてないな、うん。
受けてなかったんだ。また、またやる側になっちゃってる。
そうそう。
同じこと。
そうなんですよ。店舗をもう一回探したら、なくなってて。
うん、ああ、そうなんだ。
それは、店舗がなくなったのか、もともと、本当は石垣島じゃなかったのか、うん、もう、そこは今、わからないんですけど。
わかんないんだな。
う
ん、
そう。でも、もう、すでにその石垣島に来た時点でも、うん、私の多分、疲れはもう癒されていて。う
ん、はいはいはい。
その、千葉では見たことのない海と、砂浜と、を見て、うんうん、もうそれだけであの、暖かい空気に触れているだけ、うん、もう多分、だいぶ疲れは癒されていたので、でやっぱりその、マッサージを契約満了になった時に、うん、もう少し石垣島っていうところで生活してみたいなっていうふうに思ったので、
はいはい、
でその当時同僚だった、オクラと牛をやっている農家さんの奥さんがいて、うん、でその方のつてで、カビラに、スムージー屋さんがあるけど、そこでバイト募集してたから、やってみたらっていう形で、うん、カビラに来て、スムージーさんをやり始めました。うん、やり始めました。
手伝いでね。バイト、はい、バイトというか。うん、
そうです、ね。で、その時に初めて、
うんうん、
パイナップルって土からなってるんだと思って。
まあちょっと。
まだ、あ、食べては、ちょっとは食べてはいたんですけど、うん
はいはいはい、
なってるところまで見ていなくて。
は
い、
それは何、うん、その時まではどう思ってたわけ？
いや、木になってたと思って。
はいはいはい。
勘違いしてた。
そうだよね。うん、
本当に、
うん。ぶら下がってると思ったわけでしょ？
そうです、そうです。こうやってもぎ取る式だと思って。
ちょっとアダンとか似てるもんね。そんな感じだもんね。
なんか皆さん間違えても、全然うん、あ、私もそう思ってたから、同感ですって思えるんですよ。
だ本当はさ、でも、アロエみたいなのの真ん中からぴょこっと出てきてる感じだもんね。
そうそうそうそう。
うん。
もうまさかって、そのまあ、そういうところから、
うん、
発見もあって、そう、スムージーを、のバイトはしに来てたんですけど、そのスムージーも、はいはい朝10時からオープンをするので、もっと早い時間帯に、やっぱ、
うん、空いてる、うん。
そう、空いてるじゃないですか。
うんう
ん、なんなら昼に近い時間帯だったんで、もっと暗い時間の午前中が空きがあるなと思った時に、
うんうんうん、
ちょっと農園主さんにお願いして、
うん、
畑のお手伝いさせて、もうせっかくパインがなってるとこを見てたので、うんはいはい、せっかくだったらその体験、まあ、足手まといにならない程度で、
うん、
やらせてくださいっていう形で、
や
り始めたんですよ。で、
うんうんうん、
ここで栽培とかを見ていたら、
はいはい。
まあ、素晴らしいお花が咲くんだな、とか、
もうそなるほど。
栽培に感動して、
へ
え。え、これが癒しじゃんってちょっと思っちゃったんですよ、私の中で。
あ
に触れて、もう土まみれになって、うん、汗まみれになって、うん、虫まみれになって、うん、すごい爽快感だったんですよ。
へぇー。
と思って、私なんか、うん、ミキサーでスムージー作ってるより、こっちの方が楽しいんじゃないかなって、ちょっと思った。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
はい。で、
気づいちゃったね。
ちょっと、
そこでね。
あ、うん、こんなに天然で、お金もかけずに癒されるんだと思って。
うん、ああ、そういうことね。
うん、そうそうそう。なぜ人生の中で一番なきゃいけないのはやっぱ癒しなんで、私の中で。
はいはいはい。うん。
心が豊かじゃないと人にも優しくできない。
優しくできないね。うん、うん。
はい。心の余裕を作るためにやっぱり自分が癒されてないとっていうのがあったんで。
はいはいはい。
そこから、もう本当に苗取りとか、漬けとか収穫とか、もうその朝できる限りのことをやって、で、夕方もスムージー屋さんが終わってからも、うん、明るい時間帯ってあるじゃないですか。
はいはい。
夏、うん、で言うと、スムージー屋さん5時までだったので、もう6時、うん、下手したら8時近くまで。
8時近くね。
うん、そうそうそう。だからもうスムージー屋さんもパッと終わらせて、
うん、
すぐ畑行きますみたいな感じで。
うん、病気だね。病気。
そう。遅くまで行きたいです、みたいな感じで、やっぱ畑に過ごしてることが楽しくなってきたので、これもしかしたら、本格的に畑借りた方がいいんじゃないっていうのを、ちょっと周りからの後押しをいただいて、で、年齢制限はあるけど、この新規就農する方の向けの事業があるよっていう風なお話もいただけたので、
はいはい。
じゃあちょっと、まあそのお金もらえるもらえないっていうのは、もう、まあ自分の頑張りでもあるかもしれないですけど、もう運だったりもすると思うので、
そのお金ってのは補助金の
話ね。補助金とか、そうそう。そこはもう一回ちょっと考えないで、ただ畑を借りれるかどうかっていうところを、自分の中で栽培ができるのかっていうのを、検討して、そしたら農園主の方が、どうぞどうぞ畑を使っていいですよっていうふうに言われたので、今の畑をお借りすることができて、はい。で、その補助金のシステムも、ちょっと、いろんな、まあ、その市役所の方にすごい応援していただいて、まあ、資料を作成したので、はいはい、まあ、何泊ではなかったですが、その補助金を受けることができて、で、
はいはい、
それを受けて、今、5年、立ちましたっていうところ
。ああ、そうね。最後の年ね、もう。うん。
そんな感じ。
そっか。まあ、そんな感じで、じゃあ、パイに参入してきたんだね、マミさんね。
そうなんです。なので、
いや
パイナップルを、まあ、農家さん、農家育ちでもなければ、島育ちでもなく、
はいはい。
なんか、まあ、って言ったらいいのかわかんないですけど、癒しを求めて、この町に来て、癒されながら仕事をさせてもらってるっていう感じなので、まあ、将来的にはですね、やっぱりこの、自分がこうやって癒されたので、例えば、今の仕事に疲れた方とか、もう家事とか、
はいはいはい、
家族なんか、家事行く、育児とかで、ね、疲れちゃったなって思った時に、はいはいはい、ふらっと寄ってもらえる農園を作れたらなっていうのが、すごく、なんか、誰もが立ち寄れる場所みたいな感じで、農園で、できたらスムージー出せたりとか、まあちょっと島の空気を感じながら、ちっちゃくカビラ湾が見えるので、それを畑から、それを見ていただきながら、今日はこうやってイノシシに食べられちゃったっていうパニとか見せながら、お話とかできたらいいなっていうのを思ってます。
なるほどね。いや、なんか、ざっくり、こう、話を聞いてきたけど、山中さん、あれよね。新しい情報は結構あったよね。
そうです。新しい情報があったのと、ちょっと気になったのが、2015年に石垣来て、いざ自分で持とうって、思うまでって2、3年ありますよね。
そうです、そうです。パインってことですよね。
そうです、そうです。なんか、そこを、こう、よっしゃやろうってなったなんかどういう流れがあったのかなっていうのがちょっと気になって、単純にまあパインを見ててっていうのは分かったんですけど、
何かあったんじゃないかと、
そうなんかちょっとそこは今気になってて、
なんかもういや土地を借りれるっていう風なお話をいただいたので、土地借りたらもう放置することはできないじゃないですか。とにかく
始めちゃったらね、
そうそう、もう借りちゃったら、だからもう、とにかく栽培というか植え付けするしかない、し、
はいはいはい、
どこかで研修を受けてきたわけでもないので、植えるところからというか、この植物についてもちゃんと勉強しなきゃいけない、とにかく前に進まなきゃいけないっていう、その思いだけです。
なるほどね。
スイッチ。
いやいや、なんか、そうね、面白いね、なんか、ワーホリも行ってたんだとか。
あ、そうです、そうです。あ、そうです。これは
結構あれだね、なんかその、サイクルが短かったね、それまで。
あ、そうですね。
一つのことを長くやるっていうことはあんまなくて。
そうですね。
最初ホテルマンですもんね。
そう、やりたかった。
そうだ、ホテルからだね。
まさか。もっと前に行くと、小学校の時はインテリアコーディネーターになりたかったんですよ。
またそっちの方が高尚な感じだけどね。なんかね、
そうそう。で、自分の、部屋、私一人っ子なんで、一人の部屋を割と大きめに取っていたんですよ。その間取りを考えるのに、はいはい、わざわざ部屋の寸法を全部測って、 ミニチュアサイズの、ものを作って、
でそれで自分でね、
そう、ここにはこういうラグを引くとか、こういうカーテンを引くとか、棚はこういう風にするとかっていうのを考えるのが大好きだったので、ちょっとその方向もあったんですけど、一気にこのホテルを見たら、ホテルマンになりたいっていう。
いや、なんか単純だよね。ドラマを見て。
本当に単純。単純で飽きっぽいんですかね。
まあでも結果、今何年農業を始めて ?5 年か。
5年です。はい。
ああ、まあ、ある種、飲食に次いで長いみたいな感じになってますけどね。
ようやく。はい。まあ今後、はい、あの、生涯かけて、あの畑で骨をうずめる勢いで、って思ってます。ね、
あの、墓作ってる人もいっぱいいるからね、畑。
そうそうそう。
あの沖縄。
そうそう。あの、沖縄。
いや、あれダメよな、あれな。あれ若いよ。
ダメ。でも、ね、最後自分の骨でカルシウムになってくれないですから。
どうなんだろうね。
わかる、うん。とにかく、あの、今は畑を愛して、うん、自分の畑はちゃんと自分で守るっていう。
はいはい。
あのことは、まあ、あの、94歳の師匠からも毎日教えてもらっているので、うん、
そっか、
うん。で、それで本当、2年前にも、あの、まだまだペーペーですけど、罠の、狩猟免許というか、罠ですと、うん、を取って、うん、自分でちゃんと、あの、なんせ山に囲まれているので、イノシシからの、うん、あの、はいはい、被害が多いですね、うん。なので、そこもちゃんと畑を守るっていう意味で、
なるほど、
今後、ちゃんとやって、うん、ただただ、
まあまあ、その辺もまた、おいおい、はい、イノシシの話なんかもね、はい、山中さんもいっぱいあると思って、王子もね、うん、イノシシ被害については言いたいことたくさんあると思うけど、また別の回で、それはね、はいはい、聞きたいなと思うので、とりあえず、マミさんの自己紹介はこんな感じで、はい、終わりたいと思います。で、一回これで終了して、また次回、はい、山中さんの話を聞いていきたいと思うので、はい、まあ、ちょっと楽しみにしております。というわけで、パイン農家のユンタクラジオ第1回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。